今朝のメッセージをさせていただきます聖書の箇所に耳を傾けたいと思います。
パウルはミレトスからエフェソに使いを送って教会の長老たちを呼び寄せた。彼らが集まってきた時、パウロはこう語った。
あなた方は私がアジアに足を踏み入れた最初の日からいつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で謙遜の限りを尽くし涙とともに主に仕えてきました。益になることは公衆の前でも家々でも余すところなくあなた方に伝えまた教えてきました。ユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を証ししてきたのです。ご覧なさい、私は今御霊に縛られてエルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ聖霊がどの町でも私に証しして言われるのは鎖と苦しみが私を待っているということです。けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら自分の命は少しも惜しいとは思いません。今私には分かっています。御国を述べ伝えてあなた方の間を巡回した私の顔をあなた方は誰も二度と見ることがないでしょう。ですから今日この日あなた方に宣言します。私は誰の血に対しても責任がありません。私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私は知っています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らし回ります。また、あなた方自身の中からも、いろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。ですから、私が3年の間、夜も昼も、涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして、目を覚ましていなさい。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ聖なるものとされた全ての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り私の両手は自分の必要のためにも共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。
こう言ってからパウロは皆と共にひざまずいて祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて何度も口づけした。もう二度と私の顔を見ることがないでしょう。といった彼の言葉に特に心を痛めたのである。それから彼らはパウロを船まで見送った。
おはようございます。先ほど黒田先生から丁寧な紹介を受けました牧田と申します。今朝ですね、何よりもまず皆様の教会が創立24周年を迎えられてましたことを主にあってですね、心からお祝いを申し上げたいと思います。またそのような記念すべき礼拝に御言葉の奉仕をするためにお招きをいただきまして、大変光栄に思っておりますし、また感謝をいたします。 まあ、私はですね、先ほど四国の村とおっしゃったんですけども、文字通り、四国の文字通りですね、最西南端の小さな町、まあ、辺境と言ってもいいと思いますけれども、その小さな町、宿毛と書きまして、宿毛というふうに読みますけれども、そこにあります、改革派宿毛教会、まあ、正式の名前は宿毛伝道所というふうに、まあ、教会というところまで行ってない、小さな伝道所の教会の牧師をしています。教会は大体十数名の教会ですね。まあ、そういうところで今は奉仕をしております。で、先ほど黒田先生が紹介してくださったように、まあ、今からもう40年も前になりますけれども、私がドイツに留学しておりましたときに、デュッセルドルフに黒田先生、また奥様がおられまして、そしてそこで本当に良い交わりを与えられて、私の方こそですね、先生ご夫妻に本当にいろんな面で助けていただいたわけです。そして、その後ですね、40数年間実は会う機会がなかったんですね。で、細かいことも実は私は存じ上げておりませんでした。けれども、8年ほど前に、高瀬兄弟と姉妹がですね、私どもの教会で奉仕してくださる。どなたかの紹介があってお迎えしたと思いますけれども、コンサートを行いまして、その時初めて高瀬兄弟姉妹がこのところで、黒田先生とのもとでですね、奉仕をしていらっしゃるということを聞きまして、そしてその時初めていろんなことを先生とそれから教会の状態をお聞きしたわけです。しかし、今回このようにですね、お招きをいただいて、昨日も先生ご夫妻と本当に積もる話、文字通り積もる話をですね、どれだけ話しても終わらないぐらいに、当時のいろんな思い出、その後のことを話す。そして交わるの機会を与えられてですね、心から感謝しております。で、今回、奉仕をさせていただくにあたりましてですね、黒田先生の方から、教会にとって改めてですね、御言葉の大切さについて、語ってほしいという、依頼が、ご依頼を受けました。で、まずその時に、私の心に浮かんだのが、この使徒の働きの20章の32節ですね。先ほど読んでいただいた聖書は少し、訳が、多分、口語訳か何でしょうかね。新改訳か新教訳かわかりませんが、皆さんのお手元ではですね、この、新改訳の2017年の新改訳版があると思いますが、そのところで読みますと、32節の言葉ですね。もう一度読ませていただきたいと思うんですけれども、使徒の働きの20章の32節。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に、とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって、御国を継がせることができるのです。この聖書の言葉を、私は最初に思い浮かべました。そして、この言葉はですね、エペソの教会の長老たちに対して、パウロは語った、いわば最後の言葉、遺言と言っても良い言葉です。で、この最後のですね、遺言とも言っていい言葉の中のこの一節なんですけれども、私もですね、黒田先生よりも2歳上で、正確には77歳、もうちょっとで、本当に1ヶ月そこそこで78歳になるんですけれど、もう80近くなってきてるんですけれども、そして半世紀以上、伝道者として歩んでまいりまして、文字通り伝道者としても、いわゆる最終段階に来ているというふうに考えています。それだけにですね、パウロがこの遺言とも言うべき言葉で語ること、それが私としてもですね、非常に 心にしみる言葉なのです。その意味で、歴史としては、この聖書の言葉からですね、自分自身の伝道者としてのもう終わりに近いんですけれども、その経験も踏まえながら、この記念すべき礼拝で、神の御言葉ということ、御言葉というものが持っている教会の形成にとっての意味や、私たちの生活、信仰生活にとっての意味というものを、このところからご一緒に考えてみたいと思っているわけです。今読んでいただきました箇所はですね、パウロがミレトス、港町ミレトスに到着したときに、人をやってエペソの教会の長老たちを呼び寄せたわけですね。だいたいエペソ、ミレトスからエペソは約60キロぐらいの距離のところです。研究者たちはおそらく長老たちがエペソからミレトスに着くまでにおそらく3日間ぐらいはかかったんじゃないかというふうに予想しているわけです。で、エペソというのは、これは現在のトルコ、当時で言うと小アジアのですね、アジア州の州都、アジア州の都という、そういう町でありました。で、パウロはこのですね、エペソで3年間伝道したんですね。で、パウロの伝道者の生涯の中で、ある面でそこに腰を据えて伝道したというところ点ではですね、3年間は一番長い時間、エペソで伝道を彼はした。こういうことです。それだけ思い入れもあったと思いますね。そして彼の3年間の、いわばエペソでの伝道について、彼はこのところで、この最後の言葉で振り返っているわけですね。それが18節から21節に出ております。で、それは読んでくださるとすぐわかるように、彼はそこで3年間ですね、謙遜の限りを尽くし、涙を流しながら、数々の陰謀による試練の中で、夜も昼も、ユダヤ人にもギリシャ人にも、神に対する悔い改めと、主イエスに対する信仰を力強く証ししたんだ。こう言ってるんですね。そして彼はですね、今や誰の血にも責任がないと、誰の血に対しても自分は責任がないということをそう言い切ることができるほどに、徹底して福音を述べ伝えた。ということです。それほどまでですね、彼は、福音を語り続けたということがわかるわけです。そういう意味で非常にだからパウロにとっては思い入れのある、いわば伝道の場所であったんですけれども、そしてパウロはそのように解雇しながら自分のエペソでの教会での奉仕について解雇しながら呼び寄せたエペソの指導者たち、長老たちに対してここで最後の言葉を述べているということです。で、最後の言葉っていうのはどうしてわかるかというと、皆さんこの聖書の箇所を読んでくださると、これからパウロはエルサレムに向かおうとしてるんですね。で、エルサレムに向かおうとしてるんですけれども、彼はそこでですね、まちまちに鎖と苦しみが待っているって。それから自分の命は少しもその場合惜しいとは思わない。つまり、ある殉教の覚悟というものをそこで明らかにしているわけです。そして、最後の別れのところで25節を見ると、私の顔をあなた方は誰も二度と見ることがないでしょう。こういうふうに言ってるわけですね。明らかにだから最後のこれは言葉だと。彼としては遺言の言葉を語っていると。こういうことがわかるわけです。で、最後の言葉というのはですね、 やはり非常に重みがあるんだと思うんですね。つまりパウロは3年間のエフェソの伝道において、あるいは教会形成において、自分が何を願ったのか、何を見つめながら彼が奉仕をしたのかということがここにはっきりと示されているわけです。これを私にとりましても非常に興味があるんですね。私ももう50年を超える、半世紀を超える伝道者の生活をしてきまして、自分もまた年齢的にも最終段階に来て、また私どもの年齢になれば、いつ何時神様から召されるかもしれないという状況の中にあるということを覚悟してますですね。そういう意味で、パウロが最後に語る言葉というのは、私にとりましては、極めて関心がありますし、また、心に止まる言葉であります。で、パウロはそこで語っている言葉、彼は、まあ、文字通り命がけで伝道し、そしてですね、もう全力を尽くして伝道したんですけれども、この最後の言葉を見ると、詰まるところ、最後、彼が何を本当に願って伝道したのか、何を見つめながら伝道したのか、これがこの言葉のところに集約して凝縮して示されているわけですね。で、そのことを読むときに、私自身もですね、本当にパウロが言うことは本当にそうだなということを思うわけです。自分も伝道者の最後をこう迎えたときに、彼が言うことがもう魂の深いところまでそうだと、アメンだという気持ちが私は強いわけです。で、そういう言葉だということは、これは教会にとっても極めて重要な言葉だ。皆さんの教会が24周年を迎えられたその時に、やはり一体教会というものはとって何が大事なのか、教会は何を見つめなければならないのか、このことを考える、その意味で今日ですね、この24周年の皆さんの記念の時に、ここでパウロが語ることに耳を傾けることは、私は大変重要ではないかと思います。そして教会について最後のことを語るということはですね、実は私たち自身も教会ですよね。キリストの体につながる一人一人であり、私たちも見た神の霊の宮であってですね、キリストの体につながるものですよね。ということはね、それは教会だけのことじゃないんですね。私ども一人一人の自分の人生、信仰の人生ということを考える場合にも、パウロがここで語っていることは非常に根本的な意味を持っているというふうに私は思います。で、そのことをですね、今朝もう少し踏み込んでご一緒に考えたいと思います。ではですね、パウロがエフェソの長老たちに最後の言葉として何を語ったのか。まあ、いっぱい語ってますので、今日は長い箇所だから、先生長い説教するんだろう。まあ、多分長くなると思うんですけど、そう思われるかもしれませんけれども、まあ、できるだけ私は最初に言葉、申し上げました聖書の言葉に集中したいと思うんですが、それでもですね、28節のところを見ていただきたいと思うんですね。そこにパウロが自分が教会伝道し教会形成したときに、彼の心の中で何が根本的な問題としてあったのかということ、何を見つめながら伝道し教会形成したかということが、まあ、わかるわけですね。28節、あなた方は自分、そうですね、自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神ご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために あなた方を群れの監督にお立てになったのです。こういうふうに言っています。パウロは自分自身が伝道し、エペソの教会を形成し立て上げたんですけれども、その時に彼は教会というものをどのような存在として捉えていたのか。これがこの言葉によって集約して示されているわけです。パウロはですね、まず第一に神がご自分の血をもって買い取られた神の教会と言っているわけですね。ちょっと表現が分かりにくいと思いますね。神はご自分の血をもってと、でこの場合ご自分の血というのは当時の言葉の使用でご自身の御子の血を事実上意味しています。ですから聖書の他の翻訳を見てくださるとそのように訳されていますね。御子の血。キリストのご自身の血によってという意味ですね。つまり教会というのは神ご自身が使わされたあの我々の主イエス・キリスト、あの御子をご自身の十字架の血をによってあがなわれた、買い取られた教会だと、こう言ってるわけです。つまり教会というのはイエス・キリストのあのですね、たっとい血潮によって買い取られた教会なのだ。ということがまず一つですね。もう一つはですね、さらに彼はこういうことを言ってるんですね。そのご自身の血によって買い取られた教会、その群れを治めるために、聖霊が群れの監督として、あなた方に、聖霊が群れの監督として、あなた方をお立てになったと言ってるわけです。つまり聖霊のことを言うわけです。皆さんもついこの間、ペンテコステの教会、礼拝を守られたと思うんですけれども、イエス・キリストが十字架のあがないを成し遂げて、我々のために死んでくださって、よみがえり天に昇られた。救いの救いを全うしてくださった。そして聖霊が与えられた。聖霊によってですね、ペトロの説教を聞いた人たちが、心を刺されて悔い改めるわけですね。そして彼らは洗礼を受けて、あの最初の教会が生まれるわけです。つまり、教会が生まれるというときに、イエス・キリストの救いの技というものは前提としてあるんですけれども、それだけで教会が成り立つわけではありません。そうではなくって、聖霊が私たちのうちに与えられるときに、聖霊の力によって我々は信仰に導かれる。誰も自分の力で信ずることはできません。ただ聖霊の力によって我々はイエス・キリストを信じ、キリストに結び合わされ、キリストの体なる教会とされる。そしてキリストの体なる教会とされた群れもまた、聖霊が監督たちを、指導者たちをお立てになって治められる。そのことがここに出ているわけです。つまり、教会が生まれ、そして教会が存在するということは、それは神ご自身が御子の贖いの十字架の血潮によって、ご自分の民を買い取り、そして聖霊によって信仰を与え、聖霊によってキリストの体へと私たちを結び合わせ、聖霊によって指導者たちが立てられて治められる。つまり、教会というものは三位一体の神様の作品なのだということなんです。神ご自身が身を乗り出すようにして御子を送り、御子の血潮によって買い取られ、そして神ご自身が身を乗り出すようにして聖霊を与えて、そして私たちに信仰を与え、教会というものがそこに生まれる。つまり教会というのは神ご自身の御業の結果、三位一体の神様ご自身のいわば作品であり、教会は三位一体の神様のものであるということです。これは別の言葉で言いますならば、教会は私、 あるいは私たちのものではないということです。で、パウロはこのことをね、彼が去るときにこのを言うわけなんですよ。パウロは自分のものだと言ってないんですよ。ね。命がけで伝道し、そこにエペソの教会ができたときに、彼は私のものだとは言ってないんですね。それは神ご自身の技としてなされたことだって。教会は神の三位一体の神様の所有物なんだ。キリストによって買い取られた存在が教会なんだと。こういうふうに言っているわけです。私はですね、皆さんの24周年のこの礼拝において、特に改めて覚えていただく必要のあることはこのことだと思うんですね。教会は誰のものでもないんですよ。神のものなんです。なぜそれを言うかというと、私もですね、いくつかの教会をしてきまして、そして教会が成長していくなり、そういう経験をしましたときに、それは誘惑はですね、自分のものと考えてしまうという誘惑があるということなんですね。実は昨日も夜食事をしながらですね、先生は私より2つ若いんですけれども、でも、いずれにしたってね、我々はずっとやることはできないんですね。いや、いずれ終わりが来る。それも、終わざらずはいないということもあるし、身を引かなきゃならない時も必ずあるんですね。で、その時に、私の経験で思いますのはね、教会というものは、私のものではないということを、本当に腹の底まで知る必要があるんですね。で、私ども、お互いに人間ですからね、一生懸命やれば、うまくいってね、やれば、どうしても自分のものを思うようにだんだんなるわけですね、やってれば。そうすると、そこにね、私たちの伝道者の弱さの問題も出てくるわけですよ。これはそこで働いてた牧師だけじゃないんですよ。次の牧師さんが来た場合もね、今度自分色に染めたいわけです。自分の思うようにやりたいわけですね。やっぱりそれは自分のものという誘惑の中に伝道者も置かれるわけです。あれは伝道者だけじゃないんですね。皆さんが、ね、おそらく長い教会ここでしてらっしゃれば、やっぱり今度は信徒の人だって、この教会は自分たち、それはいいんですよ。自分たちのものだから。ね。構わない。それは自分のもの。だけどもね、自分のものじゃないんですよ。ね。これは神のものなんです。ね、イエス・キリストの十字架のたっとえ血潮によって買い取られて、聖霊によって誕生し、聖霊によって支えられている群れであり、神様のものなんです。これをですね、伝道者も、あるいは信徒の人たちも腹に、肝に銘じなければならない。と、私は思います。私たちのものではないんです。このことをですね、教会はいつも忘れてはならない。また私自身もですね、自分のいつも考えることはそのことですよね。私も教会、小さな教会ですけれども、私がいなくなったらこの教会どうなるだろうかと思うような実は状況ですよね。でもそれでもね、私のものではないんですね。神様の作品であり神のもの。だからこそ逆に命を懸けてその教会を守る責任もある。しかし時にはそのことのゆえに身を引かなければならない時があるし、そのことを考えなきゃならない。だから私は妻にですね、自分では一生懸命やってるけども、そばに妻がね、お父さんもうね、辞める時期だよ。言いなさい。つまり教会が、にとってですね、自分が迷惑をかけたり、あるいは自分のものにしようというようなことがある時には、あなたがね、私に言うべきだって。辞めなさい。それが、私が仕えているのは自分のためじゃないんですね。神の教会のために仕えているんですよ。で、それをね、私もは覚え続けるということは決して伝道者である私たちにとっても、これは簡単なことではない。ということです。次に来る牧師さんもまた、これを、に徹するということは簡単ではない。教会の人たちもまた、この誘惑の中にさらされるということを、私は 覚えるべきだと思います。教会はキリストの教会です。キリストのたっとい血潮によって血の代価を払って買い取られた教会です。教会は三位一体の神様ご自身のものであるということです。パウロはですね、この遺言によって、さらに言っている、語っている、忘れてはならない重要なことがあると思います。それが32節ですね。32節。今私はあなた方とを神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって、御国を継がせることができるのです。と語っています。パウロはここでですね、三位一体の神の作品なんだと教会を言いました。その時に彼が最後に言うことはね、あなた方を神と恵みの言葉、その御言葉に委ねると言うんですね。神とその恵みの言葉に委ねると。ということは、この場合ですね、ここで、そのところの32節を見ますると、こういう言葉も出てきますね。神とその御言葉に委ねますと。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にいて、御国を継がせる力があります。ここにあります、あなた方を育成しという言葉はですね、建築用語ですね。もともとは建築するという言葉です。つまり、パウロがここで言いたいのはですね、教会は三位一体の神の作品だ。イエス・キリストの贖いの御業、聖霊の働きの中で教会は生まれ、そして支えられる。だけどさらに言うならば、教会をそのように生まれさせ、そして支え、成長させるものは何かというと、教会を立て上げるものは何かというと、それは神の恵みの言葉だ。こう言ってるわけです。で、ここにパウロの心があると思うんですね。パウロは前にも自分はもう余し通らなくね、福音を語ったんだ。ね。もう自分は語り切ったんだ。ということはどういうことかというと、パウロの考えていたことは、エペソの教会の誕生、そしてエペソの教会の存在、成長、それは神の恵みの言葉によるんだということを確信していたということなんですね。何かパウロの偉大さとか、そういうことよりも、それは恵みの言葉がそのように教会を誕生させ、成長させたんだ。だから私は今ね、これは神の教会だけども、何に委ねるかというと、それは神の御言葉に委ねるんだと言ってるんですね。もちろん、教会の指導者たちは、その後ですね、指導者としての責任がありますけれども、パウロここで指導者たちのね、賜物とか能力とか、そういうことを言ってるわけじゃないんですよ。それは彼らが指導者として奉仕するとすれば、それは御言葉に使えることなんだって、ね。神の御言葉によって教会は誕生し、神の御言葉によって支えられ、神の御言葉によって立て上げられていくんだって。これはすぐわかるんじゃないですか。私どもね、もう神の聖霊の宮ですよね、一人一人も。キリストの体のある教会じゃないですか。一体誰がね、私たちは自分の力で先ほど言いましたように信仰を持つことができたんでしょうかね。彼は、我々はただ神の御言葉によってね、イエス・キリストの救い、イエス様の十字架の贖いのことを我々は知ることができたんですよ。ね、そして、それを信ずることが許されて神様の民となる。だけどその後私たちが、幼子が成長していくってのは何によって育て上げられる。それは成長するかというと、養われるかというと、神の御言葉ですよね。私たち一人一人の信仰を考えても、 すぐに分かることなんです。それは教会も一緒なんです。教会と我々一人一人は一体的ですよね。それ切り離して考えることはできないんですよ。そうすると、教会は神のものであるということは、同時に大事なことは何かというと、それは神の御言葉なんだということなんです。だから、教会を立て上げるときに、我々が、私ども伝道者がですね、注意しなければならないことは、神の御言葉を語るということが根本的なことです。あるいは皆さんは神の御言葉を聞くことを求めなければならない。あるいは神の御言葉によって自分自身が教会が整えられることを求めなければならない。それ以外にキリストの教会、神ご自身の教会が成長し支えられていくという道はないということですね。だからパウロはその時にこの遺言の言葉で、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねると。誰かに委ねてるんじゃないんですよ。神とその恵みの言葉に委ねるんだと。そして、御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされる人々の中にあって、御国を継がせることができるんだと。パウロの神の言葉に対する信頼は揺るぐことがない。そういうことを私たちはここで知ることができると思います。教会は神の御言葉によって生まれ、神の御言葉によって支えられ、成長し、神の御言葉によって立て上げられていくんですけれども、その時にもう一つの点をその関連で私は申し上げたい。それが27節の言葉です。27節を見ますると、私は神のご計画全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。彼は御言葉を語ったというんですね。でもその時彼は神の計画の全体を余すところなくあなた方に知らせた。これはですね、ここでは神のご計画全体と訳してますが、口語訳では神の御旨を余すところなくというふうに言ってますね。で、これはどういう意味か。一体我々が神の言葉によって、教会が、皆さんお一人お一人が生まれ、神の御言葉によって我々は成長し、整えられていくと。だけどその場合注意すべきことがあるんですね。パウロはね、神の御言葉のご計画の全体、神の御旨の全体を彼は余すところなく語った。で、まあ分かりやすい言葉を言うとこういうことなんですね。それはどういうことかというと、神の御言葉に我々が立て上げられていく、教会が私たちが立て上げられていくということはね、神の言葉の一部ではないということなんです。皆さんの愛称聖句のですね、この一句でそうじゃないんです。そうじゃなくて、神の御言葉のに立つということは、神の御言葉のみですけれども、神の言葉の全体なんです。うんと砕いて言いましょうか。もう最近はもうね、ラブレターのやり取りをするようなことはだんだん少なくなってきたと思うんですよね。みんなパソコンでこうやっちゃうでしょ、メールで。でも私の若い時代は、ラブレターを書くわけですね。一生懸命何枚も何枚も破って書いて書くわけですよ。その時にね、ラブレターを受け取りますね。ラブレターにはいろんなことが書いてあるんですよ。受け取る人はね、この箇所だけで読むと。でも他にもね、その恋人に対してのお願いや注意もあるかもしれないです。そういうとこ読まないでね、愛してるという部分ばっかり読んでると。ね、しますよ。それでね、わあ、よかったって喜んでるわけね。ところが相手からするとね、私他のことも書いたんだけどって。ね。ちっともあなたはね、私の言うこと聞いてくれてないんじゃないかって。そうでしょ？つまりね、聖書は神のね、ラブレーターと言われてるんですよ。そしたら神様のラブレーターをね、皆さんは一部分だけ自分の好みで読んでしまって、あとこのところはね、読まないなんていうことになったらば、 ものすごくいびつなことになるでしょ。神様は私そんなこと言ってないって。これ確かに言ったけど、他にもこのこともこのこともこのことも大切なことを言ってると、あなたはちっとも読まないじゃないかって。ね。で、これも教会でも起こるわけ。そうするとどうなるかというと、異端的な教会が生まれるわけですよね。一つの言葉だけでもう教会がそれがの命のようにしてしまう。他に聖書が語っていることはもう目に入らない。それは異端になっちゃうんですよ。それは我々の信仰生活もそうですよね。つまり、神の言葉のあるところしか一生読まないって。ね。だから牧師によってはね、生涯例えばピリピ書とか説教しないという人だって昔はいたんですよね。これ確かにピリピ書はね、聖書の中の大事な書ですよ。だけど他の書物はどうなりますかということなんですよ。ね。だから、神の言葉によって我々がね、それで委ねる、パウロが委ねるって。神の言葉によって教会は立つんだというときにはね、神の言葉のみじゃないんですよ。神の言葉の全体、神の言葉をバランスよく、神が語られる、その、語られるその中で読まなければならない。だからパウロはそのことを言うわけです。神の言葉を余すところなく、神の身旨を余すところなく私は語ったんだ。一つのことだけ語ったわけじゃないんですよ。これは私どもの教会、それから私たち自身の信仰生活を考えるというときに極めて大事なことです。これは実は宗教改革の原理なんです。宗教改革は聖書のみということを言ったんですね。でもね、聖書のみというのは聖書全体というのと一つになったとき初めて聖書を重んじるということになるんですよ。だから今日、宗教改革者たちは、聖書の原理なんだけど、聖書のみ。直ちに聖書全体なんです。ね。その時初めて聖書というものを重んずるということが起こるんです。この意味で、パウロが聖書の御言葉があなた方のうちに、ね、育成し、あなた方を立て上げていくもんだ。だけどその時彼が直ちに神の御言を余すところなく語ったんだといったことを私たちは忘れてはならないということです。だから教会によってはね、先生全然旧約聖書を説教しない。そしたら言うべきですよね。先生私たちね、旧約聖書の説教もしてくださいって。そういう権利があるんですよね。なぜならば旧約聖書も神の言葉だからです。我々はそこにも示されている真理を重んじなければならないです。そうしないと教会も歪んだものになってしまうんです。私たちの信仰も歪んだものになってしまうからです。で、この意味で確かにパウロはね、御言葉にあなた方は委ねると言ったときに、パウロが同時に神の御旨を余すところなくあなた方に語ったということを十分に注意する必要がある。で、これはですね、皆さんがよくご存知の岩の上に家を建てる人のことを考えてくださったらすぐわかるんですね。マタイはね、岩の上に家を建てる人と、砂地の家に建てる人。ね。岩の上に建てるっていうのは皆さんご存知の通り、当然これは神の言葉ですよね。でも具体的に神の言葉の上に我々の教会を建て、皆さんの信仰を建てるというときに、土台がですね、ものすごく偏ってしまえばね、家は傾いちゃうんですよ。ね、土台はバランスよくきちっと据えなければならない。そうじゃないと建物はちゃんと建たないんですよ。ね、私の言うことを聞くも、聞いてね、ということをイエス様おっしゃって、そしてそれは岩の上だと。イエス様おっしゃることをちゃんと聞いて、その全体を聞かなきゃならない。さっきの話と一緒なんですよ。ね、イエス様の部分だけ聞いてたら、他のところ聞かなかった。それは全然イエス様の言葉を聞いてないことになるんですよ。ね、その意味で、教会も私たちも、聖書に聞くというのは、ちゃんと岩を、土台をですね、偏ってではなくて、聖書の真理全体の上にきちっと立てることが重要だ。さらにありますよね。ルカによる福音書の方は、あの例えをね、深く掘ることを求めているわけです。深く掘ること。 土台を深く掘るっていうのはすごく大事ですね。で、お金もかかるんですよ、土台を深く掘れば。見栄えにこう使う金の代わりに、掘るのにものすごくお金かかって、建物を掘りなかなかね、いかない。土台あんまりしなくてパッと建てればね、とってもね、センスのいい、見栄えのいい建物がある、作れるかもしれないんですよ。だけども、その時にね、洪水が来るって。そしたらね、こちらの見栄えのいい、かっこよい教会は一気に倒れてしまう。地味かもしれないけれども、よーく掘って、御言葉の、まあ、しっかりと、それに根ざしているならば、たとえ洪水が来ても大丈夫だって。これは皆さん、我々の教会だっていろんな試練があるんですよ。試練のない教会なんて絶対ないですよね。で、それは我々の信仰生活も一緒ですね。必ずあるわけ。その時に大事なのは、神の言葉を聞いて、しかも神の御言葉を正しく全体をバランスよく聞いて、そしてそれを深く掘り下げることです。そうした時に初めてね、教会も私たちの信仰生活もしっかりと立つことができる。まあ、パウロはこのことを言ったわけですよね。有名なコロサイ書の3章の16節で、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。御言葉を宿らせなさい。御言葉を宿らせるってことは自分の中に深く、いわば抱いてですね、深く根付かせることじゃないですか。このことが求められているということです。最後にですね、申し上げたいことは32節です。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって、御国を継がせることができるのですと言ってるんですね。つまり、神の御言葉によって建てられた教会というのは、そしてそこに神の御言葉によって整えられた神の民たちは、御国を継ぐことができる。教会の巣というものはそういう意味では永遠的なものですね。ですから私はですね、教会を考えるときに、教会を考えるときに、終わりから考えることがとても大事です。終わりからっていうのはイエス様が再びおいでになるときに、そのときに教会が審判に耐えるかどうか、ということです。我々も教会もまた神の前に立たなければならない。いえいえ、私たち一人一人がそうですよね。だから私たちの自身の信仰生活も終わりから考えなければならない。多分若い人たちはなかなかこう言ってもわからないけれども、かもしれないんですけど、まあ皆さんの年齢は私は存じ上げてませんけれど、私の年齢からすればもう間もなく78ですが、もうすぐ終わりのことはもう見えてるんですよ。見えてる。ね。私の家庭は大体みんな早死にですけど、僕まだ長生きの方ですけどね。もういつも自分の召されることを考えるんですよ。ね。で、そうするとね、そこから考えるとね、いろんなことがわかるわけね。どういうことかというと、もうどうでもいいことがいっぱいわかるんですよ。ね。いっぱいお金持ってね、もうすぐ向こう行くんですよ。ね。もちろん生活するためにいますよ。でもどうやって持っていくんですか。ね。私が例えばどこどこ留学してね、まあ、私学校の校長20年やったって。って言って神様の前行った時にどう言うんですかね。いや、神様私ね、校長先輩いましたかね。いやいやいやいや、お前ダメだよって。ね。いろんなこの世のね、我々はお互いに立場やね、資格やいろんなね、誇るべきものがあるかもしれない。ね。私は誰だ大学出てます。これもあります。でもね、終末のね、世の終わりの光に、私は照らし合わせなければならないんですよ。自分の人生を。ね。そうするとどういうことがわかるかというとね、事柄は非常にシンプルになるんですよ。ね。もうあのこともこのこともあのこともね、いろいろあるけれども、もうそれはね、主のイエス様の前に間もなく出るときにはもうほとんど、あんまりどうでもいいことだ。そうすると自分にとってね、何が重要なのかということが見えてくるんですよ。で、何が重要なのかっていうと、結局最後に残るのは 私がイエス・キリストを信じて、キリストのものとされ、キリストの民とされていて、そして私がですね、やがての必死の前に出てね、主が憐れみのうちに私を義と認めてくださって、主の御国に入れてくださる。そのことが根本的なこと。他のことはもう、二の次、三の次になってくるわけ。多分若い方々はそのリアリティがないと思うんですけど、多分私と同じような世代の方は頷いてくださると思うんですよ。これは。ね。つまり、余分なことがいっぱいあるわけ。教会も同じなんですよ。教会も牧師の誘惑はね、大きな教会にしたいとかね。そういう誘惑はいつもあるわけですね。だけどその教会が、問題は、イエス・キリストの前に出たときにね、イエス様を褒めてくださるかどうかね。確かに私の教会だって褒めてくださるかどうかね。新しいエルサレムにちゃんと入れていただくかどうかね。教会はだから今の目に見えるところで我々は考えるべきではないと思うんですよ。いつも終わりの時から、キリストが再び来たりたもうときに、私どもの教会や私の信仰はどうだろうか。つまり新しいあのエルサレムに私どもは入れていただく、そういう私たち自身の信仰のあり方、あるいは人生というものの自分のあり方、教会のあり方、それを考えなければならないというふうに私は思います。私たちはですね、黙示録のフィラデルフィアの教会を知っていると思うんですよ。フィラデルフィアの教会はわずかな力しかなかった。だけど書いてあるのはね、彼らは御言葉に忠実であったと書いてあるんですよ。ね。そして、門が開かれている。栄光の御国の門が開かれている。ね。こういうことを我々聞いているわけですよ。だから、大事なことはね、何が大事なのかということに集中することですよ。私たち伝道者も、皆さんの一人一人もそうです。それが非常に大切なことだと私は思います。皆さんの教会が、まあ24周年を迎えられてね、まあいろんな先生を送ってくださったと読みまして、聖書の講演会から始まってですね、御言葉の学びを中心にしてこられたということを聞きましてね、全く私はその通りだ。今日の今お話しようとことと完全にそれは合致するわけですね。だから24周年だろうが50周年だろうが、基本的にはこのことさえしかないんですよ。基本的には。つまりは、神様の主が再び来たりたもうたときにね、ちゃんとあの栄光の御国に入れていただくことができるような視点でいつも考える。あんまり外側でですね、このことを、で、こういうふうになりたい、ああいうふうになりたい。もちろんそれ希望を持って構わないんだけれども、でもそこにね、人間の弱さとね、落とし穴があるんです。私たちの自分の人生にも同じことなんです。だから、何が、イエス様がおっしゃったようにね、なくてならないものは多くはないって、いや、たった一つだとおっしゃった。このことがね、年を取るとともにね、本当に年を取るとともにね、しみじみとわかるんですよ。それがいかに大事なことか、ということです。それから、皆さんの教会が、僕何分話したでしょうかね。長く話してませんかね。大丈夫ですか私の彼はね、話が長くて後ろの方でこうやって接するんですよ。見えない後ろの方でこうやって早くやめろという意味ですね。皆さんの教会がね、私はインターナショナルチャーチっていうのはすごく意味があると思うんですよね。やっぱり教会はね、インターナショナルであるべきなんですよ。我々の国籍は天にあるわけであって。で、そのことをね、やはり教会は具現すべきですね。で、このことは、聖書の中でね、黙示録の7章に出てきますよね、9節に。すべての国民、部族、民族、言語から、誰も数えきれないほどの大勢の群衆だと、教会のことを言ってますよね。教会だけが、肌の色や言語の相違や、ね、あるいは様々な民族の違いや、そういうものから自由になれる教会ですよね。あらゆる差別から自由になれる教会じゃないですか。その意味でこの教会がなかなか普通インターナショナルチャーチと名前つけないんだと思うんですけど、だけど 深い意味で僕は意味が持ってると思うんですよ。神様の御国はね、インターナショナルだと思うんですよ。ね。我々御国に行った時に、ね、本当に様々な言語と様々な民族と様々な肌の違いも超えてですね、キリストにあって一つの栄光の教会にされるんじゃないですか。その意味では、その意味で皆さんがインターナショナルチャーチということの持っている性質をね、私は大事にしてくださったらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、最後に、まあ、私はですね、洗礼を授けてくださった牧師は、まあ、伊達良平先生というんですけども、もう多分皆さん名前もご存じないでしょう。どうしてかというと、ほとんど全生涯を地方の伝道に、地味な伝道に捧げた方ですね。で私はその95歳で亡くなったんですけども、私のその最後の洗礼を受けたものです。で、私はですね、まあ、あんまり後で言を話しますけれども、あまり僕はいい信徒ではなかったんですね。ですけど、改心をして神学校行きました。で、神学校行って、伊達先生からよくですね、はがきが来たんですね。それから伝道者になってからも、先生ははがきをくださったんですね。嬉しかったんだと思います。出来の悪い信徒がね、改心して牧師になったっていうのは、先生とても説教すると一番前でね、先生がいつも説教を聞いてくださったんですね。そしてその先生が語った最後のハガキでいつも書かれてたことは一緒だったんです。何を書かれたか。牧田君、伝道は1に御言葉、2に御言葉、3に御言葉。御言葉を語り続けなさい。そうすれば伝道は進む。これがね、何遍も書かれてたんですよ。で、私もね、牧師になって50数年ですけれども、もう間もなく自分の伝道者の生涯が終わるんですけど、これは本当だと僕は思います。1に御言葉を語れ。2に御言葉。3に御言葉。私たちの一人一人の信仰も1に御言葉。2に御言葉。3に御言葉だと思うんですね。で、その意味で、パウロはやっぱりそのことをこのところでも語ったと思うんです。それが今朝皆さんに20章23、32節のことを申し上げたんですけれども、それがその理由です。パウロは使徒の働き20章の32節でこう語りました。今私はあなた方を神とその恵みの言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共に、あなた方に御国を受け継がせることができるのです。お祈りいたします。愛する天の神様、今日、敬愛する黒田先生が牧会される、この北浜チャーチに招かれて、24周年の記念礼拝の御言葉の奉仕が許されて、心から感謝いたします。パウロが自分の最後の言葉として、御言葉に委ねると、こう語りました。神様どうぞ、この教会もまた、神の御言葉に支えられ、神の御言葉によって導かれ、神の御言葉によって前進することができますように。そのようにして、主イエスキリストよあなたが再び来たりたもうときに、あの栄光の御国へと迎え入れられる教会として整えてくださるように、一人一人もまたそのように主を導いてくださるようお願いをいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。